朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。香港と回線をつなぎまして、奥寺敦記者のお話を聞いていきます。奥寺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、その前回ですね、香港の話、まあ、2つの顔が今あるんだよと、経済と政治とっていうので全然違っていて、経済的にはまあですね、比較的その好調なところもあるんだけれども、政治的にはですね、もう民主的なことっていうのが、まあ、全くこうね、立ち行かない状況になっているっていう、そういうお話を聞いてきたんですけれども、まあ、私もですね、一応その国際報道部に記者としていて、天笠の運動の時からですね、ずっとその香港の様子 を眺めてきた。すごくこう民主的なことに対して一生懸命で活発だった、あれだけですね、デモにたくさんの人が集まった香港の社会があっという間に変わっちゃったなっていう印象を持ってるんですけど、奥田さん、これどうしてなんですかね。
はい、そこにはからくりがありまして、やはり最大の原因というのは、昨年6月30日にできた、香港国家安全維持法なんですけれども、うん、その法律を実は執行するというかですね、それを直接香港にやってきて、中国本土から直接香港にやってきて、国の安全という名のもとにですね、あらゆる分野に、社会を変えようとしている中国政府の組織があるんですね。出先機関、うん、この存在が極めて大きい、とされています。
その出先機関っていうのはどんなんですか。
はい、その出先機関の名前は、法律とに名前が似てるんですけれども、香港国家安全維持公署、公の消防署の署、公署っていう名前なんですね。で、これは何かというと、いわゆる簡単に言えば中国政府の出先機関。で、これまでは、香港というのは、ご存知の通り、1997年の、中国への香港返還からですね、50年間は、一国二制度という、高度な自治が保障されて、資本主義を50年間、民主主義を50年間、報道の自由、結社の自由、あらゆるものがありますよ、西側社会と同じですよっていうことを、が保障されてたわけですね。
はい。
はい。外交と軍事以外は、高度な自治が保障されてたわけです。なので、実は、中国共産党も遠慮をして、香港では、あまり共産党というような、活動を控えてきました。
おー、そうなんですね。
はい。それで、出先機関、実は今もあるんですけども、てか、それまでもあったんですが、やはり申し上げた通り、あまり、目立ちすぎない、人民解放軍もあるんですけれども、制服を着て歩くこともないですし、存在を隠してきたんですけれども、実は、今は共産党が存在を隠さなくなってきている。で、それの、一番大きなものが、つまり国の安全を守るという任務のもとに、中国本土の公安省、公安ですね。もう一つは国家安全省。これは外国人スパイを摘発する組織です。言ってみれば CIA とか MI6 のようなものですね。英国の MI6 のものですね。の機関から派遣されて、いる組織というのが新たに、昨年の7月の上旬に香港に作られたんですよ。
聞いてるだけで恐ろしいですね。
そうなんですよね。おどろおどろしいですし。
そうですね。
実はね、これこの組織は、作りますよっていう時は、もちろん大々的に報じられましたし、式典も、去年の7月8日だったと思うんですけれどもね、式典が、開かれたんですけども、ここに、公所を作りますよっていう。しかし、それ以降、どういう活動をしているのか、誰がいるのか、これほとんど表に出てない。
あ、そうなんですか。
はい。しかも、ホームページもないし、代表電話もない。我々が問い合わせする窓口もない。政府に、取材をさせてくださいと言っても、これは、秘密を守らなければいけない機関なので、取材には応じられません。という状態で、実は、極めて、ベールに包まれた組織ですが、今までは、いわゆる、中国本土から直接、やはり、土足で入った、香港に入ってきて、 統治するってことは控えてたんですけれども、うん、今は、直接香港にその人たちが入ってきて、うん、情報収集をして政策を作って北京に報告してそれを香港政府に実行させるということをしている組織です。
っていうことはあれですか、香港政府よりも上にいるんですか？
そうなんですよ。あの国安法を見るとですね、明確に書いてあって、国家安全公署は、うん、香港政府の国家安全を守る、まあ、これ国家安全って極めて大きな範疇でして、うん、政治だけじゃなくて文化、教育、あらゆる社会の仕組みについて関わってくることなんですけれども、うんうん、まあ、この任務については香港政府を指導し監督し、強調するとということが、まあ、明確に書かれている。つまり香港政府の上にあるということが、まあ、明確になってますね。
今行政のトップ、行政長官ってキャリーラムさんですよね。
はい、
あの人よりも上にいるっていうことになるんですかね。
実態的には、
実態的には
実はね、はい、あの法律的にはですね、うん、この公署とともに、これ公署は中国の完全な中国政府の組織です、うんうん、で一方このまた面白いんですけど、香港政府の中に国家安全維持委員会っていうね、この委員会と公署の名前が違うだけなんですけど、うん、まあ、委員会っていうのを作っていて、で、そこの、一応トップは、キャリーラムってことになってるんです。
おー、そうなんですね。
ただし、うん、ただし、先ほど申し上げた法律は、国家安全の下では政府を指導すると公署になってますし、うん、で、さらにこの委員会には、中国政府から、中国共産党からですね、顧問っていう人が派遣されていて、うんうん、で、顧問は、政府に助言をするっていうことになってるんですけれど、うんうん、まあ事実上これは中国政府、中国国内は共産党が上で政府が下にあるわけですけれども、うん、はいはいはい、党が政府を指導する、党があらゆるものを指導するっていう仕組みになってるのと同じなんですよね。
なるほどね。
なので、顧問と言ってますけれど、実質的には、だからこれキャリーラムさんも言ってますけれども、これは中央の指導を受けた、仕事をするってことになってますから、これ、うん、顧問、ましてや、公署で、ましてや、その、代表である党中央っていうものが、キャリーラムさんの上に来てるっていう構図です。
これ、あれですか、街中にいても誰だか分かんないんですか？
その公署の人たちですか？
はい。出てこない。
まず、これ面白いんですけれど、実はじゃあまず、公署がどこにあるかっていうところ、これはいつ、公表されている、昨年の、公署が開かれたときに、式典が開かれたと申し上げましたけれども、これはね、そこに行けば公署だっていうのが分かるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、これね、コーゼーベイって言って、香港に来られたことがある方なら分かると思いますが、はいはいはいはい、まあ、香港島にある、まあ、香港屈指の、まあ、繁華街ですね。日本のそごうっていうデパートがあります。
なんか、ドーラワンとか書くとこですよね。
あ、そうです。ドラワン、ドラワンです。
ドラワン。
そうです。
はいはい。
トンロンワンって言うんですけれども、うん、関東まで。はい。で、そこの、外れの方に、ビクトリア公園っていう、これ実は民主派が、デモや、天安門追悼集会を毎年開いてきた、まあ、公園、大きな公園があるんですけれども、うん、その公園のほとりに、メトロパークホテルっていう、ホテルがあったんですね。
ほう。
まあ、今もあるんですけれど、
はい、
実は、そのホテルが、今、中国政府によって全棟借り上げられていて、33階建てだったかな。そこのビルがですね、今国家安全維持公署になってるんですよ。
うんうん、
で、そこに、中国政府の、公署、なんていうかな、マークがくっつけられていて、で、中国政府の、中国の国旗が上がって、かなり物々しい警備の人、特務警察なんていう、いわゆる深緑の、軍隊みたいなですね、服を着た人たちが、うん、拳銃とペッパースプレーなどを、腰にぶら下げて、物々しい警備をしているっていう場所があるんですよね。
うん、
でね、そこはですね、実は私、2年前の6月4日の天安門追悼集会の夜に、そこに泊まったことがあるんですよね。
まだそこが公所のものになる前にな
る前です。
はいはい。
で、なぜそこに泊まったかというと、いわゆる、上から写真が撮れる。
ああ、なるほど。
上から。
高いから。
はい。はい。そうですね。上から、民主派がやっている、追悼集会の様子、どれぐらい人が集まってるかとか、うん、全体が見えるために、そこのホテルを撮ったんですけれども、 それがですね、今、まあ、建物は全部全面ガラス張りの透明な建物だったわけですが、今はそこは1階2階のところが、白い、アクリル板が貼られて中が全く見えない状態になっていて、うん、でそこに中国政府の先ほど申し上げた職員の公安と国家安全事務が国家安全省の人たちが派遣されて、上からその民主派の集合地点であったビクトリアパークを見下ろしてるっていうね、うん、まあそういう場所になってます。
なるほど。じゃあなんかそこの建物に行き会えるってわけではなさそうですね。
まあそこの建物に行ったら中には人がいますけれど、うん、職員はやはり彼らも気をつけていて、うんうん、宿舎に帰るときは送迎バスでの送り迎えです。だからまああんまりその街中をふらふら歩いたりっていうことはしないように彼らもしているんだと思いますね。
そうじゃないんですね、
うん、そうですね。ただまあただこれ普通の人ですね。外歩いてれば、まあ、どの人がどういう人かっての当然わからないので、紛れ込んでいるというのは事実だと思いますよ。
で、その、高所なんですけれども、実際にね、香港をここまで変えてしまったのは、この存在があるっていうのは、それはどういうことなんですか？
はい。先ほど申し上げた通り、今までは、まあ、傀儡と言われつつも、香港政府が、まあ、香港警察が取り締まりをしてたわけですけれども、うん、今は、この国安法が禁じる4つの罪、国家政権転覆、国家分裂、外国勢力との結託、テロ行為っていう、この4つに当たると、うん、中国がみなす情報を集めて、うん、これは彼らも自分でも集めるし、まあ、香港政府の、例えば香港警察だとか、いろんなところの情報を使って集めて分析して、方針を作って、で、北京に報告し、政策にした後に、香港警察に取り締まりをさせてるっていうことなんですよね。ですから、やはりこの物事の考え方というか、やはりその取り締まりの仕方っていうのは、おのずとやはり中国的になってしまう。うん、今までは、遠慮があったわけですね。やっぱり香港警察は、やっぱり、うんうん、西側諸国、まあ、英国の植民地だったわけで、で、うん、西側諸国から来てる人たちがたくさんいて、やはり、いわゆる民主国家にかなり近い形態が、というよりもほぼ民主国家的なですね、社会だったわけですけれども、その統治の仕方っていうのが完全に中国式になってきていると。なので、中国式で、香港警察がその方針に従って取り締まりをしている。うん、で、かつては国安法がなかったので、香港の警察の人たちも、やはり強く取り締まるだけの根拠がなかなかなかったわけですけれども、ね、うん、今、国安法ができたので、まあ、おのずと交渉から指示されなくてもですね、やはり、自ら、法律に基づいてというか、まあ法律はかなり広範囲なものまで対象にできるので、うん、それに基づいて取り締まりをする根拠を得てしまった、うん、彼は得たと。そういうところがもうまるっきり昨年6月30日より前とは違うということですね。
じゃああれですか、自分たちは直接手を下さずに警察を使っていろんな人を逮捕させたりしているってことですか？
方針を、まあ彼らは基本的には情報機関、情報を集めて分析をして、でそれを政策にして、まあ、実行に移させる、指導するわけですから。うん、ただね、うん、国安法にはもう一個書いてあって、はい、特別な事情が、まあ、簡単に特別な事情、難しい事案の場合は、公所が自ら出て行って、捜査することもできると。うん、で、例えば、どういうものかっていうと、外国勢力との結託。一番彼は恐れてるというか、警戒しているのは、やっぱり香港っていうのは、西側諸国とのゲートウェイになっているので、うんうん、たくさんの領事館、単位の規模の領事館、外交官もいますから、やっぱりそういうところとの接触っていうものがですね、やはり、香港政府にとっては手に負えない案件っていうなった場合には、うん、公所が自ら出て行って、案件を裁き、で、さらに、香港政府では、統治不能であると、まあ、処理不能であるという案件については、中国の法律に基づいて、中国の裁判所、中国の検察院、まあ、検察庁ですね、の下で裁くことができると。うん、つまり、 案件をもう自ら中国に持っていくこともできますよっていうのは実は国安省に書いてまあそういうういわゆるスペシャルな馬場というかですね、カードが国安法には実は秘められているという。
なるほどね。
そうです。
で、そういうその権威を持った公署っていうのが、実際にこれまで香港で具体的にね、摘発した事案とかっていうのはあるんですか？
もちろんもちろん。昨年の6月30日の午後11時に施行されたんですけれども、実は翌日の7月1日っていうのは、香港返還記念日なんですよね。
はいはい。
で、香港返還記念日っていうのは毎年、市民団体が、デモを、市民のデモっていうのを、企画していて、で、やはりこの、香港っていうのは、香港市民っていうのは、要は民主的な手続きを進めてくださいっていうことをずっと政府に求めてきたわけですね。
はい。
なぜかというと、香港の選挙制度というのは、トップの行政長官を選ぶにも、市民が直接投票することができない。選挙委員会っていう親中派が多い組織が投票で選ぶっていうことになっていて、なかなか市民の声が反映できにくいっていう社会の構造があります。そういったこともあって、やはり政府側が非常に人権を犯す可能性があるような法律を作ろうとした場合っていうのは、これまで、香港の市民っていうのはデモを通じてですね、政策を止めてきたっていう歴史があるわけなんですけれども、はい。で、そういったこともですね、できなくなるというかですね、7月1日の段階で、やっぱり去年は、デモを一部の人がというか、かなり多くの人がしたわけですけれども、ちょうどコロナもあってですね、認められないデモだということで、そういう中でもデモをした人が、公安条例っていうものに逮捕されたり、またはその段階で、幸福香港っていう、香港を取り戻せというようなですね、スローガンを、旗をつけて、バイクに乗って警察に、警察官にぶつかったっていう、その人は国安法に問われてですね、国家分裂というものに問われたりだとか、で、それはこの間初めて、判決が出たんですけれども、懲役9年というね、非常に重い、判決が出ました。それ以外にも、たくさんの立法会っていう日本の国会議員にあたるやつですけれども、の議員たちが、立法会選挙の前に、いわゆる民主派たちが、候補者を絞るためにですね、やっぱりあんまりいっぱい出てくると票が割れちゃうから、やっぱり民主派の中で、予備選を開きましょうと。で、予備選でみんな、こういう政策だと。の言ってたわけですけども、その中に、政権交代というかですね、過半数を取って、キャリー・ラム行政長官の辞任を迫ろうということを言ってたわけですけども、その辞任を迫ろうということが、国家政権転覆に当たると。
そうか。はい。
だから民主国家でも、ごくごく普通にですね、政権交代を目指すとか。
ありますよね。
はい。首相の辞任を迫るとかですね。
リコールとかもありますしね。
リコールもしますし、不信任決議案というのは、ごくごく普通にやるわけですけれども、そういう行為も国安法の違反に問われて、一挙に47人が起訴されてます。この1月に。2月かな。
47人ね。はあはあ、
はい、
うん。
ということが起きたりだとか、あとは、リンゴ日報っていう、中国共産党に、常に批判的だった香港の新聞ですね。そのリンゴ日報の、CEO だとか、編集長だとか、あと論説主幹だとか、そういう人たちも、これまでに書いた記事が、外国勢力との結託にあたる、論調がですね、体制批判で、外国に制裁を迫るような内容だったっていうことを言われて、それが国家安全維持法の罪にあたるというふうに、なっていると。だからいろんな摘発で、もうすでに百数十人が摘発されています。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
だからなんかその民主派団体っていうのも次々解散を表明したりしてますよね。
そうなんですよ。これがね、だから直接逮捕して今収監されている人がたくさんいるわけですけれども、うん、それと別にですね、直接手を下さなくても、いわゆる国安法の圧力によって、自ら解散せざるを得ないような状況に追い込んでるっていうのが最近の傾向ですね。っていうのは先ほど申し上げた7月1日の毎年の恒例のデモだとか、2年前の逃亡犯条例改正案って言って、いわゆる事件の容疑者を中国本土にも引き渡すことができますよっていう法律、条例を作ろうとしたわけですけれども、うんうん、まあそれが原因で100万人、200万人のデモにつながったわけですね。
うん、
はい。そういう、そうですね、デモをしていた人たち、
はい、
まあそういうデモをしようとした人たちっていうのもですね、うんうん、取り締まりの対象になると。いうことですね。
はい、まあそういうふうにね、取り締まれる前に自主的に解散するって場合もあると。
そうですね。だから自主的に、まあそういう市民団体を、があったわけですけども、その市民団体がですね、やはり中国政府に対して反体制的だということで取り締まりに遭うよということが、まあ地元の新聞、特に親中派の新聞によって、
ね、はいはい。
はい。キャンペーンを張られて、それによって、まあ、警察が、いつでも逮捕するぞと、いつでも法執行するぞと、うん、というような、まあ、メッセージを発して、いわゆる圧力を感じてですね、まあ、自ら解散と道を選ぶっていうのが最近の一つのパターンになってきているということですね。
なるほどね。だからまあ、実際にそういうような、まあ、有形無形の力を使われては、香港社会も、民主派の人たちも変わらざるを得なかったというところですか。
そうですね。これだから今、香港の社会で起きていることというのは、自己検閲、自己規制っていうのが、まあ非常に広がっていると。これはあらゆる分野で広がっていて、
うんうん、
先ほど申し上げたかもしれませんけど、教育現場だったり、または宗教、キリスト教の、まあ牧師さんとか、
うん、
神父さん、
はい、
まあ説教をするじゃないですか。
しますね。
はい。その説教の内容も、自分たちが自己規制をして、自己検閲をして、国安法に触れるようなことがないように、政治の話をもうしないようになっているとかですね。あとは、やっぱ友人同士で SNS を送るときも、もう政治に関わる話はもう含まない。または、そういう SNS を選ぶようになっている。以前は、まあ比較的中国のものを使ったり、あと WhatsApp を使ったりとはしてたわけですけれども、はいはいはい、あとは最近はもっとやっぱりセキュリティの高いものじゃないと安心できないということで、より暗号送信のできるものに切り替えてるとかですね。
うん、
まあそういうふうに社会が、まあどんどん自分たちが防御しているというか、
うんうんうん、
まあその辺が非常に特徴的ですね。
しかしこれあれですよね、まあ、さっきねちょっと話ありましたけど、街中にいたってわからないっていう話だったじゃないですか、
はい、
なおかつこの人たちって、まあ、やろうと思えば多分どんな人でもこう罪に問うて、逮捕したりですね、まあ、することも多分できる感じですよね。こんな怖いことないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この取り締まる側の、ね、人たち、交渉の人たちとかってどんな人たち、まあ、中国の、ね、本土から来ている人たちなんでしょうけど、どういう人たちだっていうのは、なんかもうちょっと分かったりしないもんなんですか。
中国本土から派遣されている人たちですか。
そうですね。
はい、実は先日書いた連載にも少し、触れているんですけれども、
うん、
実は私、大陸での取材が長くて、普段は大陸では、やっぱ取材対象として公安の方だとか、
うん、
国家全部の人たちにも当然接触する機会っていうのはあるんですよね。
まあ、ここでね、ちょっと聞いてくださってる皆さんにお伝えしますと、小倉さんって何で有名かっていうとですね、事故を起こした新幹線、中国版の新幹線ですね、を重機で埋めてるっていうところの写真を撮ったということで、極めて有名な人っていうふうに言っていいですか、小倉さん。
ああ、そうですね。
ね、ずっと現場にいて、それもね、あ、埋めてんじゃんっていうところをですね、余すところなく伝えたっていう、そういう記者さんなんですけれども、で、あれですか、公安の人たちともやっぱり接触ある。
まあ、あります。だから、まあ、ただね、やっぱり当然、こわもてに聞こえると思うんですけれども、当然もちろん、彼は任務を遂行しているわけで、まあ、中国国内の彼らの立場、うん、を遂行する限りにおいてはやはり厳しいんですが、うん、ただね、やはり当然、それをやってるのは全て人なわけですよ。やっぱりその中国、はい。中国共産党もですね、例えば日本から見るともうすごくこわもてで融通が効かないっていうふうに見えると思うんですけれども、じゃあ中国の人もみんなそうかっていうと全然そうじゃなくて、
や
っ
ぱり、まあそれはそうですね。
ね、
う
ん、中国の人はむしろよっぽど日本よりも、気さくで、ざっくばらんだったりするわけですよ。
私もね、うん、鉄道で乗り合わせた人にみかんもらいましたからね。筆談が盛り上がっちゃってね。
そうなんです。すごく人懐っこいわけです。はいはい、で、例えばその、公安、中国大陸にいる公安の人たちだとか、私たちが付き合っている人たちなんかも、当然まあ、本音とね、あれはあるにしろ、実態は、の違いはあるにしろ、やっぱり、すごく人懐っこいっていう点では、まあ、共通項があるわけですよ、
うん。
で、そういう人たちが実は、まあ、香港に来ているっていうのは、実はあるレストラン、中華レストランで、ちょっと取材しているさなか、まあ、同席というか、まあ、近くに座って、で、その後少し話したことがあるんですけれども、声をかけてね。
はい。
で、彼らが話していたのが、たまたま耳に入ったんですけれども、まあ、香港なので、共通言語、普通は広東語をみんな喋ってるわけです。
そうですね。
で、広東語と、いわゆる北京というか中国大陸の共通語である、普通話、まあ、共通語、普通話と言いますけどもね。
うん、
これとは全く違うというか、音が全く違って、普通の人は何言ってるかわからない
です、ね。いや、私もね、中国行って驚いたのが、カラオケ行くと2つ字幕が出てくるんですよね。北京語と広東語で違うんですよね。あれ、漢字も違いますもんね。
全く違います。ね、例えば、中国語でね、ありがとうっていうのは、シェシェなわけですけど、うん、まあ、広東語では、ごめんさーいっていう、
もう丸く
違うわけですね。
はい。
はい。まあ、まあ、それを置いといて。
はいはい。
だからそれぐらい違うので、まあ普通の人はですね、広東語を喋っているわけですけど、うん、なんか、普通話を聞くことってあまりないんですよね、普通にしていると。だけど、たまたまその彼らは4人で食事をしていたわけですけれど、普通話っていう標準語、中国の標準語を喋っているのがまあ耳に聞こえてきて、で、しかも、私実は以前、まあ北京とか一番最初勉強してたのは東北地方なので、北方の訛りっていうのの区別がつくんですよね。
うん、
で、彼らが喋ってるのは、いわゆる、北方の訛りだったわけです。それで、帰るときに、あなたたち北方から来たんでしょうって声かけたら、あ、そうそうそうっていうんで、まあ彼らが、まあ応じてくれて、まあやっぱりその態度を見てもですね、やっぱり大陸の、まあ非常に気さくな、感じもまたあるわけです。
なるほど。
ただ一方で、やっぱり彼らがやってる仕事っていうもので言うと、やはりその、香港の民主派から見ると、当然まあ、自分たちの自由や民主を損なっている人ってに見えますけど、彼らからすると、または親中派からすると、香港の秩序を保って安定を導いているっていう、もうまるっきりベクトルが違うというか。ただやっている人たちっていうのはですね、実はまあ当たり前ですけれども、普通の人であって、しかも、大半の人は、単身赴任、結婚している人なんかですね、単身赴任で派遣されてきてるわけですよ。
うん、
それで、寮というかホテルでですね、生活をして、マイクロバスで職場まで行って、で任務を渡して帰ってくるっていう、まあそういう、言ってみれば、当たり前ですけど、普通の人が普通に働いてるというかですね、まあそういう点では大きな違いはないわけですが、ただやはりそこの概念、まあ考え方、アプローチの仕方、やっぱり任務の方向性っていうのがまるっきり違うということですね。
なるほどね。まあ、あれなんですよね。その、いつ、まあ、いろんなところでどこ行っても思うのは、人間って個人個人ってみんな結構いいやつなんだけど、組織になった瞬間にこう、恐ろしくなるみたいなのありますよね。
まあ、立場が違いますからね。今回のことで言うと、やはり、民主的な、やはり2年前に起きたような、民主派がデモを起こして、ましてや暴力的な行為を起こすだとか、まあ、そこで、まあ、中国体制をひっくり返す可能性があるような、ことをすることはもうまかりならんっていうのが、まあ、中国側の出発点ですから、
うん、
まあ、それからすると、とにかく民主派を、的な圧力、まあ、団体をですね、まあ、 圧力をかけて追い込んでいくという、当然そういうふうに見え、そういうことを行ってしまうわけですけれども、
うん、
なんか逆にこちらからするとというかね、民主派の人たちからすると、今まであった自由というのが奪われるというね、
うん、
そういうことになっちゃうわけですね。だから物事を見方によってまるっきり、180度異なっちゃうっていうことになっちゃいますね。
どうなんでしょう、まあ、香港に限らずどんな社会も常に揺れ動いていて、で香港に関して言うとやっぱりこの民主化運動、民主派の運動がぐーっと盛り上がって、それに対して国安法なんかでですね、逆の方向に針がぐーっと振れた、今はすごく振れている状態だとすると、今後また針がもう少し戻ってですね、緩やかな体制になっていくなんていう期待は持てませんか。
もちろん今、大きく変化が起きている時なので、最も痛みを伴っている時期とも言えるかもしれないですが、
うんうん、
ただ、その手綱は全く緩まってない。先ほど申し上げた、これまで残っている民主派、民主派が、まあ、代々歴史的に強いと言われている組織。例えば、教員組合だとか、弁護士会だとか、労働組合の総会だとか、うん、あとはもうこれまで市民運動をしていた、申し訳ございませんね、民人っていう、組織をする緩やかな同盟みたいなところだとか、あとは、追悼集会は毎年やってきた支連会っていうところですけども、あらゆるところが、国安法の、圧力にさらされて、もうすでに教員組合は解散してますし、民人も解散しました。で、これから残っているところも次のターゲットはこれだ、これだ、というふうに先ほど申し上げたように、親中氏から名指しで攻撃を受けてキャンペーンを張られて、まあ自主的に解散に追い込まれるというようなことが続いています。そういった意味では、かつてのような自由な社会に戻るっていうのは、そういう楽観的な考えを持っているっていうのは残念ながら今香港にはまあほぼいないと言っていいと思います。そういう意味ではあるんですけど、ただまあだからそういう意味では受け入れて、諦めて、まあそれが定着していくっていう恐れがある。で、それに馴染めない、やっぱり絶望する人たちは、やっぱり移民をしていく。ただ移民できる人っていうのはやはりかなり条件が恵まれた人っていうことも言えますので、まあ、数は限られる、
うんうん、
となるとやはり社会がですね、やっぱりどうしても変わっていってしまって、それが固定化していく、中国化っていうものが固定化していくっていうことになるんだと思いますね。
そうなってくるとね、あとはもう外圧かなっていう感じも受けるんですが、まあ、香港といえば金融センターですよね。それで、まあ、大陸中国の資本はともかくとして、欧米だったり日本だったりですね、外国の企業が香港からみんないなくなってしまって、金融センターの機能が失われれば中国が考え方を改めるなんていう感じにはならないんですかね。
まずそういうことが起きない可能性が高いと思われる、
うんうんうん、
で今金田さんがくしくもおっしゃったけれども、そういうことを香港の人が、まず香港じゃなくても今外国人も国安法の対象になるわけですね。
ああ、そうか、そうですね、
それを、うん、外圧で制裁で、中国政府に対して、圧力かけろとかいうこと自体が今すでにもう国安法に問われる社会になってますんで、
うんうん、
もうまあ、そういったことも今香港ではもうもう多くの人は言わなくなっているというか、まあ、メディアもそういうことを当然言わないし、それが実際、外国勢力との結託に問われてますので、
うん、
まあ、なかなかそれがだからできない事情がもうすでにあるということと、何よりも、やっぱり経済はですね、ちょっとやはり一国二制度を残しているというか、完全にやっぱ自由にしてやっぱお金が必要なので、中国政府も外国政府に逃げてもらいたくない、そのためには経済は自由にしてくださいよっていう政策を取ってますね。なので、外国政府にとってみても、これはやはり、どうしてもこの14億のマーケット。
まあ、そうですね。
かつては、かつては世界の工場でやっぱりここで作って世界に輸出してましたけれど、今はそれに加えて、やっぱり14億の、しかも消費を楽しむ、巨大マーケット。やっぱりここで商売をみんなしたいわけですよ。
そうでしょうね。
で、その外国企業からすると、まあ、彼らは特に政治をしに来てるわけじゃないので、うんうん、まあ、政治さえ、触れなければ、十分にやっていけるっていうのが、まあ、みんな思ってることですよね。
本音かもね。で、
はい、本音ですね。だからまあ、そこはですね、まあ、息苦しくはなるけれども、まあ、ビジネスの環境としては、まだ十分にやっていけるし、香港に変わる都市は、そういう意味では、まだ中国国内にはない。上海がいくらやはり、発展したといえども、やはり制度が違うので、前回も申し上げましたけど、人民元が自由に外で、まあ、持ち出せるっていう制度がありません。で、外国為替の決済にしても、香港は、まあ、ドルペックで、リスクがない中で、すぐさま、決済ができる。で、しかも、貿易に対する規制もない。税金も安い。会社手続きも、簡単。そして何よりも人を雇うときの雇いやすさ、そして、解雇のしやすさっていうのが、まあ、大きいと言いますよね。だからそういう意味では西側社会と同じようなビジネス環境があるっていうところが、やっぱり大きな違いというか、やっぱり香港の特徴で他の中国の都市とは代替できないと言われています。だからそういった意味ではですね、まあ、外国企業も逃げていかないわけですね。
なるほど。
だからそこは中国にとってはあまり圧力になっていないっていうのが現状だと思いますよ。
しかし今ね、聞いてて心配になりましたけど、奥寺さんは今回のポッドキャストの内容なことを喋っていて、国安法に問われないんですか？
先ほど申し上げた、私はこの国安法があろうがなかろうが、あくまでそれは客観的事実を、
なるほどね。
なので、申し上げた通り、まあ、具体的なね、その、外国の勢力、と結託して、多分それを圧力を加えるっていうようなことを、特にやってるわけではありませんので、あくまでそれは、現実起きてることを客観的に分析をしているわけですから、まあ、ある意味その報道の部分はですね、ただこれが将来的にどうなるかっていうのはわかりません。リンゴ日報がね、ですけど、ですが、まあ、今申し上げているのは、普段私たちが原稿に書いていることですので、まあ、それは大丈夫です。
まあ、我々なんて外国の勢力そのものじゃないかって感じもしますけどね。あとやっぱりこう日本で気にしている人も結構多いと思うんで、最後に聞きたいんですけれども、
はい、
アグネスさんってどうしてるんですか？
アグネスさんは、
周庭さん、
はい、アグネス長さんですね。
はい、
はい、6月の上旬に、出所して、まあ、刑務所から出てきたわけですけれども、その時私も行きました。で、出てくるところを取材して写真撮りまして、まあ、新聞にも載っけましたけれども、まあ、かなり、やつれていて、まあ、痩せていてですね、やはりしばらく休養が必要だという状況だと聞いています。やはりまあ、刑務所の中に入るという経験は彼女にとってみれば、やはり非常に大きな、精神的負担になったようで、メディアも、今そこはですね、彼女を追ってないというのが現実ですし、彼女からの SNS の発信も今のところ止まっているというところで、休養されているんだと思います。
なるほどね。いや、本当にね、またもう一回元気な声をね、聞きたいなと思いますけれども、どうなるかなかなか分かんないですね。
そうですね。
はい、分かりました。奥寺さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
香港から奥寺敦記者のお話を聞いてきました。さて奥寺さん、まあ今回のね話にもあったようなこと、記事にでも、ね、まとまってるんですよね。
そうです、奪われた自由、香港国安法という、そういう連載をですね、6月の下旬からしてまして、その後もそれに関係する記事というのをですね、この間先ほど申し上げた教会の話だとか、
これね、
といったのも、書いております。ぜひご覧になってください。
さらっと触れましたけれどもね、結構このカトリック教会の神父さんがこんなことにっていうのは驚きですし、あとキャリー・ラブさんもね、カトリック教徒なんですね。
プロテスタント、キリスト教徒ですけども、はい、ごめんなさい、
記事に書いてあるんですよ。カトリック教徒のキャリーラム行政長官をはじめ香港政府にも信者が多いって言ってね。
そうですね、大変失礼しました。
いやだから香港においてすごくこう根付いている宗教、ただこれ中国大陸でキリスト教とか宗教がどういう状況にあったかあるかっていうのを知っている人が読むとまたね、いろいろ感想も違ってくるかもしれないですけどね。
そうですね、うん、ただね、やっぱり自主規制をしている、というのが現実であって、はい、直接的にね、もともと香港の宗教界っていうのは非常に保守的で、まあ、政府と、まあ、ことを改めないというやり方をずっと続けてきているので、まあ、直接圧力を加えているってことではないというより、むしろ、やっぱりそれを受けて、自己検閲をするっていう、まあ、これ社会全体に広がっている傾向が宗教界にも来ているということですね。
はい。であとの奥寺さんの記事、メルマガでも、ね、読めるということで。
そうですね、まさしく今日お話したようなことを9月にも紹介できればなと思ってます。はい、
はい、この放送が、ね、配信されている頃にはひょっとしても出ているかもしれませんけれども、まあ、こんな形でいろいろ香港の情勢、これからも奥寺さんをはじめいろんな記者が発信していきますので、ぜひ、ね、紙面の記事、デジタルの記事の方を読んでいただければと思います。奥寺さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。